こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、先週、先々週は、トミネくんゲスト会ということで、メタバースの話を聞いたりとか、はい、あと、三浦半島の暮らしみたいなね。
ね。
話聞きましたけど、結構楽しかったですね。なんか。
面白いですね。
面白かった。
いろいろな活動の幅が広くて、面白かったですね。
広くて、面白かった。うん、いいなと、思いましたね。なんか僕は聞き直してみて、自分がメタバースって言ってるのがちょっとダサいなと思って、メタバース。
あ、
イントネーション、
ね。イントネーションの話？
うん。メタバースか。メタバース。メタバースなんですよね、多分ね。
そうですかね。うん。
メタバース。うん、自分で聞いてて、なんか、無理して使ってんなって思ったりした感じ
で。あんま普段言わないですもんね。メタバース、
言わない
ですね、
うん。うん。言わないですね。はい。で、この間に私はですね、実は、くだくらげさん、ゲストにも来ていただいております、くだくらげさんのやってるポッドキャスト、リサイズ FM の方にも、
ゲスト
出演をさせていただきまして。
聞きましたよ。リーダーシップ論。
いや、リーダーシップ論にならないように注意してタイトルつけてもらったんで、別に論ではないんですよ、全然。
リーダー論ね。クリさんの。
いや、リーダー論って言ったら論じゃないんだって。論じてないです、全然。論じないようにしようと思ってます。
これがカリスマを目指すクリさんのリーダー像。
いや、だから違うって言ってるの。いや、どういう、なんかリーダーについて考えましょうっていう、ね、回ですよ。
そうそうそう。うん。山ん中走りながらずっと聞いてました。
山ん中走りながら聞く話でもないような気もするけど、まあ。はい。まあまあ、なんか、クラゲさんに、でもいい機会でしたね。なんか、自分の中でも、これまでの自分を振り返って、っていう感じの回だったんで、よろしければ。
そうですね。
うん、聞いていただければと。
ご機嫌演劇おじさんでしたっけ？
そう、ご機嫌演劇おじさん？演劇ご機嫌おじさん。うん、そうそう。うん、動きが大事っていうね。全然論、
ね、
論じゃねえじゃん、全然。
リーダーの論でした。
リーダー論じゃないんだから、論じゃないです。何度も言うけど。はい。ですので、よくやったら聞いてください。はい。で、ちょっとね、私も、ちょっとキレが悪いんですけど、まあ、いつも別にいいわけじゃないんですけど、キレがね、トークのね。3連休だったじゃないですか。
うん、
この収録がまさしく9月最初の3連休ですか。で、今日は16日の夜に収録しているということで、
はいはい
はい、やっぱ休みは楽しいけど、なんかやっぱ3連休最終日、ちょっと疲れが出てる気がするんですよね。
ああ、そうですか、うん。結構あちこち行ったりとかしたんですか？
まあ、主には子供の野球の応援というか、マンションの理事会もあったし、子供の野球の応援に、もう土日ゲストで、真ん中の日曜日とかは亀岡まで応援に行きまして。
お、亀岡
で長かった。もう高校の野球のが長いんですよ。その小学生の野球ってだいたいこう練習試合って1時間半とかなんですね、1試合が、
うんうんうん、
高校生のさ野球9回までがっつりやって、こうなんか点が入ったりすると2時間半とかするんですよ、1試合。それをさ2試合 やってんの。それをさ
5時間ぐらいいっちゃうですね、うん、okay、
そうなんですよ。だから午前中のね、ちょっと早い時間、午前中の段階で移動開始して、昼の12時半、1試合目開始しますって連絡だったんで、まあ、ちょっとご飯食べたりして、妻とね。で、試合見て、終わったのがもう6時半とかですよ。
うん。
で、もう、カーシェアね、返す時間がもう迫ってて、慌てて帰りましたけどね、もう。延長したら延長できませんって言われちゃって。後ろは詰まってるんで。
そうですね。後ろ詰まってるとね、カーシェアね。うん。うん、
やばいやばい
っつって。かけちゃいますからね、
うん。そうそうそう。で、今日は今日で、朝7時集合で。朝7時集合っすよ。7時集合でもマシな方なのかな。
集合っていうのは現地に集合ってこと？
いや、現地じゃなくて、今日は7時半にいつも使ってるグラウンドに集まって、みんなで、ちょっと遠くのグラウンドに移動して試合だったんですよ、
ね。ああ、なるほど、なるほど。うん。
10時半開始の試合なんで、まあちょっと早めに移動ということで。はい。で、午後は午後でまた練習をしてきたんで、ちょっとヘトヘト ですね。疲れちゃったな、なんかな。
野球疲れですね。
野球疲れ。暑かったし、もう。
いや、なんか僕もなんかね、疲れてるんですよ。僕はなんかね、クリスさんほどなんかこう、アクティブに活動してはおらず。
うん。
なんか大したことしてないんですけど、なんかね、3連休。
疲れてる。
疲れが取れず。
あら。
暑いからかな。
暑いからなんですかね。なんか。あ、僕その3連休最初の日の夜は、あれでしたわ。バンド練習もあったし。
すごいな。
野球の練習行ったとバンド練習行ってるから、もうヘロヘロですよ。で、ようやるわと思いますけどね。長山さんなんかそういうことやってないけど疲れてるんだ。うん、
まあ、ちょこっと走ってるぐらいですね。
うん、
やってるって言っても、あとは家にいて、うん。家族と過ごしてるぐらいだったんですけども。
寝てますか、ちゃんと。
いや、睡眠はしてますよ。
してますか。
うん。昼寝もしたし。
あ、そうな、うん。そうか。僕はちょっと寝てない。睡眠時間が僕はね、ちょっと少ない気がするな。
ああ、寝ないとね、確かにね。
長山さんは3連休、いかがお過ごしでした？
3 連休は、
うん。
あ、ちょっとあの、学校の行事があって、あ、それで疲れたんだ。学校の、僕も学校の行事行きましたわ。子供の。
やってるじゃん。
うん。
うん。
でね、行事イベントがあってね、結構人が多くてね、なんか急に人が多いところに行って暑くてみたいな感じがあったんで、うん、それでちょっとね、わーって疲れた感じはあったかもな。うん、それもあってちょっとね、外食をしてなんか、ロイヤルホストでハンバーグ食べたりとか、うん、外食、久しぶりに外食らしい外食をしたりとかもしましたね。
やっぱ人がいるところに出ると疲れますよね、ちょっとね。
そう、なんかね、そう、それをちょっと思ったんですよ。なんか今まで以上に、
うん。
まあコロナ以降かな、やっぱり。こう、人が多いところに行くと、異常に疲れる。こんなんだっけかなって思うことがありますね。こんなに疲れたかな、みたいな。
いや、そうなんだよな。僕も別になんか、人とね、その、行って人が多くて交流するケースと、単純に人が周りにいっぱいいるっていうケースとあるじゃないですか。
僕
もあの先週東京出張があったんですけど、東京に行った時に東京の人の多さにちょっとこう若干、人が多いってだけで疲れましたね。
ね。人が多いということで疲れるっていうのは、いや、なんかよくわかるんですよね。
うん、
まあ、それが最近よく発生するので、なんかこんなんだっけかなって思うことはよくある。
まあ、なんでしょうね。端的に言うと、年を取ったんですかね。
年なのかな。まあ確かにね、年取ると、そういうのが億劫になるっていうことなのかな。
うん、まあなんか自分の父親とかが、あんまりこう、そういう人混みの多いところに行かなかったな、こういう理由だったのかなっていう気もするんだよな。
でもなんか、別にその年齢、なんで年齢と言っても相関するんだろう。なんかその体力？
体力なのか、結局。
体力？どうなんだろうな。体力多分過去一あるけどな、今。
過去一
過去一、運動自体は過去一してるけどな。
何なんだろうな。まあ、わかんないです。あの、年を取ると社会性、周りに気を使う気持ちが発達しすぎて、なんかこう気にしなきゃいけない対象がいっぱいいると疲れるとか。若い時ってあんまり周り気にしないじゃないですか。
確かに。自分のことしか見えてないですもんね。
うん。別にあの、なんか周りどんな人がいいよ、あんま気にしなってなかったけど、年を取ると、やっぱいろんなものが気になるし。
まあ、ただ確かに、しかも子供も一緒にいたりすると、
うん。
なんかこう、危険がないかとか、
あ、そうそうそう。
逆にその危害を加えないかとか、
うんうんうん。
そういう気遣いみたいなことはするし、うん。いろんな人のいろんな表情を見るってようにはなった気がする。
だからそういうやつのような気がしますね。確かにね。
じゃあ社会性が上がったのはいいが、その社会性が上がったことによって、うん、そのなんか社会センサーみたいなことが、を動かすための労力みたいなのがかかってるので、人が多いと、こう指数関数的にその社会センサーがビビビビビになるみたいなのが増えて、
うん。
ああ、もうダメだ、しんどい、みたいになるっていうことなのかしら。
そういうことかな。うん。
ああ、なるほどね。あ、それはでもなんか一理ありそう。 多分僕は昔が平気だったのは、多分まあ多分単純に酒を飲んでその社会性センスを切ってたから。
おふってた。
そう。社会性センサーを切ってたので、別に大勢の前にいようが、あ、周りに人がたくさんいようが、はいはいはい、大きな音が鳴ってるところに行っても、全然平気だけども、
うんうん
うん、今まあおふれないので、かつまあ子供とかいると余計にっていうのもあるし、あるから、ダイレクトに来るんだ。ああ、それはなんか個人的には納得度高いですね。
おー。
うん、
じゃあこれですわ。
社会性センサーか。確かに。社会性センサーって感じはするわ。そのもう人と会いたくなくなっちゃうんですよね。そういう、その疲れがやってくると。
うん。
なんかネットとか見てても SNS とか見ててもなんか疲れちゃうみたいな感じになっちゃうんですよ。だからそこまで行っちゃうと。
もう気にすることが多すぎてみたいな。
そうそう。うん。だから多分それですわ。ああ。これは、うん。いいことを聞きました。
まあ、それだけはちょっとね、距離を取って、実際に別に人と会わないとかね。そうそう、
やっぱり原因が分かればね、対応の仕方がやっぱりこう、ある程度分かるので、
うんうん、
うん。ちょっとそれは意識してみようかな、今後。
確かに、確かに。
うん。そして、どうにかこう、シラフのまま切れる方法をちょっと編み出そうと、今考えてます。
そうね、最近僕、元気がないとね、あれを飲んじゃうんだよな。リアルゴールド。
リアルゴールド別に聞かないでしょあれだって。
え、聞かない、聞かないのあれ、リアルゴールドって。
リアルゴールドはなんかだってほら、そのこうリポビタン D とかはさ、
うん、
その特殊じゃないですか、なんか部外品、医薬部外品みたいなやつですよあれは。
ああ、あのなんかちょっと ああいうやつね、うんうん、
そうそう、しばらく前までコンビニでは扱えなかったやつ。
うんうんうんうん。
うん。そんで、レッドブルとかはやっぱりカフェインの含有量とかやっぱ多いわけですよ。
うん。
いわゆるカフェインドリンク、エナジードリンクみたいなやつは。
うん。
で、リアルゴールドは多分、あれは雰囲気ですよね。
リアルゴールドはね、ローヤルゼリーエキスやビタミン C など元気成分と美味しさで前へ進む元気をくれるエナジードリンクブランドですって書いてますよ。
ああ、うん。だ、美味しさですよ。美味しさで前に進んでるだけです、それは。
いや、これがさ、なんで最近リアルゴールド飲んでるかっていうと、暑いじゃないですか。で、うん、子供の野球の練習とかで、まあ、いつ水分持って行って、麦茶とか、スポーツドリンク飲むんですけど、まあ、どうしてもこう練習ね、朝から晩、夕方までやってると、長時間にわたってきて、もう昼ぐらいになってくると、もうヘロヘロになってくるわけ、もう、なんか体が。で、なんかちょっとこう、スカッとするもの飲みたいなと思うんだけど、子供たちはそのジュース禁止というかさ、ジュースはダメよって言ってるから、なんか大人がこの子供たちの前であまりこう、ね、ごくごく飲むわけにもいかないんで、スーッとね、グラウンドをフェードアウトして、グラウンドの外にある自販機に行って、自販機で、リアルゴールドの缶って飲み切りサイズなんですよ。ちっちゃくて。
大きさが微妙なんだ、絶妙なんですね。
そうそうそう。もうキュッて飲めちゃうみたいな、ククイって、うんうんうん、なんかもう、だから僕からするとテキーラのショットっぽいんですよね。
キュッて味も濃いしね、甘さがね。
そう、
でも濃縮された
ね。そうそう、凝縮されてた炭酸でさ、
うんうん、
甘くてさ、これがもう、これ飲んじゃったらもう決まっちゃうんですよね、もうね。クーっつって、これうめえっつって。
だから糖質ですね。糖質で上がってる感じじゃないですか、多分。血糖値がキュッとね。うん。
ああ、なるほど。いや、いいっすよ、リアルワールド。
わからんくはないですね。
わかんないかもですか、この。はい。いや、もう本当ね、うん、いいんですよ。なるほど、3連休になんか、あれですか？
あとはね、そう。あとは、まあ、家で料理作るのに、まあ、最近、ちょっとなんか、中華料理、うん。前になんか、ゆうさんとかと一緒に中華料理食べに行ったじゃないですか。
行った行った。
餃子食べに行こうって言って、
うん、
あれぐらいからなんか中華料理ついてるというか、家でもなんか美味しい中華料理作れたら嬉しいなと思って、
うん、
でその後たまたまなんか SNS 見てたら、その新しい家中華っていう本がなんか2回ぐらい目に留まって、
うん、
で、あ、なんか結構人気があるのかな、僕のフォローしてる人たちで何人か読んでるってことは何か僕にも合うかもしれないなと思って買ってみました、うん。そして何品か作ってるんですが、これがね、良いですね。この本。面白いですね。なんか中華料理って、いわゆるなんか分かりやすい中華料理、なんだろう、チンジャオロースとか、酢豚とか、うん、そういったものだったりとかではなくて、いわゆる中国の家庭料理みたいなものを取り扱うレシピ本 って感じですね。だ家中華っていうのは、まあ、家で、その、自分の家で作るっていう意味もある、もちろんあるんだけども、その中国の家庭料理という多分意味も含まれてるのかなと思ってますね。なんか難しい、その、例えば、鶏ガラスープとか、豆板醤とか、甜麺醤とか、そういうの使わないんですよね。麻婆豆腐みたいなもん使う。うん。ただ、麻婆豆腐風のはあるんですけども、まあ、塩味だったりとかして、うん、いわゆるなんか甜麺醤っぽい味とか、オイスターソースとかそういうの使わないんですよ。
おー。うん、
だから、全体的にシンプル。で、食材も2品ぐらい。例えば、お豆腐とひき肉とか、例えば、なんか、ナスと鶏肉とか、なんかそういう感じで、なんか2品ぐらいの。で、必ず野菜も入ってるんで、野菜とお肉とか、野菜だけのシンプルな、レシピとかが載っていて、これはなかなかね、いいんですよ。
いいですか、これ。
うん。で、まあ、一番最初レシピ通り作ったら、若干妻に油がちょっと多すぎるっていうフィードバックをもらったので、うん、僕はその2回目からは油を結構減らして作ってるんですけど、
うん、
中華料理、ガツンとした中華料理やっぱ食べたいなと思うときは、確かにこのぐらい使うと、それっぽさが出るなっていう感じのレシピなので、まあ、まずは、まあ、この本にも書いてあるんですけども、レシピ通り作ってみると。結構でも勇気がいるレシピですね。え、こんなんで味足りんのみたいな。中華として成立すんのみたいな、そういったシンプルさがあるんで、最初はこれでちゃんと味つくのかなとかって思うんですけども、食べると、あ、中華じゃんみたいな感じになって、すごい感心します。
へぇ、
うん、トマトの卵炒めとかもあるんですけども、
うん。
こうめっちゃシンプルなんですよね。塩味しかつけないんですけど。
うん。
塩味しかつけなくて、この中華として成立すんのと思ったら、めっちゃ中華料理屋さんで出てくる、トマトの卵炒めに出てくる、なるんですよ。
あ、なるんだ。
うん。
あれってなんか別にその中華スープのなんか粉みたいなやつがその味になってるわけではなくて、鶏ガラスープの。
そう、僕はなんかやっぱり鶏ガラとか、
うん。
ああいったものが、その、味の決め手なのかなって思ってたんですけども、やっぱ油とかの方が、もしかしたら、油とか、生姜とか、そういったものの香りの方が、中華さっていうのが強かったりするのかなって、最近この本を読んでからは思うようになりましたね。あと、紹興酒と黒酢はちょっとまあ、特別な調味料になっちゃうけどって書いてあって、たまたまうち紹興酒あったんで、あったっていうか、めっちゃ紹興酒余らせてたんで、最近なんかめっちゃこれを、この本によって使うチャンスが増えて嬉しいって感じなんですけども、紹興酒もなんかやっぱりその中華さを引き立てる中華料理としての味をこうまとめてくれるっていうのに一役買ってる感じはありますね。
へー、うん。そうなんだ。僕も気になるな、これ。ほー。
美味しいですよ。まあ、普通のなんか、麻婆春雨のもっとシンプル版みたいなやつを今日作ったんですけども。
うん。
これがもう毎回子供に大人気なので、結構、うん、今後も作っていこうかなと思ってます。まあ、少し最近ちょっとアレンジを入れて、椎茸入れてみたりとかはしてるんですけども。
うん。
うん。美味しいですね。
あ、Kindle 版もあるのか。Kindle 版買ってみようかな。料理本は結構物理本を買ってはいるんですけど、なんか、あんまりこういうの僕が好きでよく買うからさ、またそんな作らないやつを
そうね、
いう目がならないようにと思ってちょっとね、うんうん、
でこの著者のペンネームでこれシュトさんってお酒の酒に生徒の徒でシュトさんっていう方なんですけども、中華料理が食べてめっちゃ中華料理好きすぎて中国にの駐在員になるなりそこでも中華料理を食べまくり、そして、なんか自分で作るようになり、レシピ本まで出す、みたいな、もうとにかく中華料理大好きっていう、その、慣れ初めが、前半に漫画として書かれているんですけども、なんかそれがなんかこう、すごい熱意だなと思って。
うん。中華料理が好きすぎて、そうなっちゃう。
そうそうそう。
でもその方が、その、だからいわゆるその僕らがパッと思い浮かぶ中華料理っていうやつではなくて、中国の家庭料理の方に、
そうそうそうそう、
ググッとこう入っていくわけなんですね。
そうなんですよね。うん、だもちろんね、あえてそのレストランで食べるようなものも美味しいんだけども、まあ、そうじゃない中華料理のも知ってほしいというのが一応コンセプトになってるんですよね。
へ
え。うん。ブロッコリーとニンニク炒めるだけみたいな、そういう本当にこれレシピ本として成り立つのみたいな感じなんですけども、ただ不思議なことに、その材料のリストだけ見てると別にその大した料理じゃないじゃんってなるんですけども、いざ手順通り作ってみると、うん、 なぜか中華料理になる。
あ、そう。そう言われると気になるな。
うん。だよなぁと思って。なかなか。で、まぁ、ちょっとね、野菜は、みょうがとかね、香りが強いやつは、ちょっとうちの子供にはまだちょっと合わなかったりするんで、とか、あと酢もちょっとあまり強すぎると上の子が苦手だったりするから、ちょっとまだ作れないやつもあるんです。あと辛いやつとかもね、ちょっとあるから、それから作れないやつもあるけど、でもね、作れるんだったらバンバン作りたいのがたくさんあるんですよね。
そう、長山さんをしてそこまで胃は締めるのであれば、これはきっとうまいに違いないですね、これね。
うん、なんか、へーってなる。こんな味なんだみたいな発見があるので。
お
うん、これは面白い。
そうですね。やってみよう。なんか僕はついつい鶏ガラに頼っちゃうんだよな。
鶏ガラ万能というかね、スープ作っても、炒め物にしてもね、ささっとこう入れると、それだけでやっぱり、それらしい味にまとまりますからね。
ありますよね。
うん。まあ全然十分美味しいしね。うん、
ちょっとやってみます。
うん。
うん。
なんか、うん、新しい視点が開ける感じの料理本なので。ちょっとだから前のカレーの本とちょっと近い感じが、あ、こういう感じでいいんだみたいな。
はいはいはいはい、はい、
うん。そういうこう視点の開き方をするレシピ本な感じはありますね。
じゃあちょっと試してみよう。で、またちょっと料理のあれを。最近ちょっといろんなもの作るんですけど、ちょっと手数っていうか、あれがね、こう固定化してきたんで、ちょっと新しいあれを入れていこう。
うん、
入れていこう。
うんうん。
と思った。いいっすね。新しい、家中華か。中華といえばですよ。
はい。
この3連休で、すげえ疲れたって言ったじゃないですか。
うん。
で、亀岡に野球を見に行った日、もうこっちに帰ってきたのがもう7時過ぎてたわけですよ。
うんうん。
家に帰ってきたのが。で、まあ、家では子供たちがね、お腹を空かして待っていて、まあ、晩ご飯作るのめんどくせえなと思って、もうそっから。うん、で、まあ、家の近所に怪力屋があるんですよね、ラーメン屋さんが。で、そこに行くかっつって、怪力屋に行ったんです。家族5人で。そしたらなんか、まあ、いつもまずシュッと座れるんですけど、そのお店はカウンター席が、何席だ ?12 席ぐらい。テーブル席。怪力屋はテーブル席がどこの店舗にもあるんですよね。
うんうんうんうん、
ファミリー向けのお店なので。で、テーブルがね、何テーブル ?6 テーブルぐらいあったのかな。でも全部埋まってて。
結構
広いですね。まあ、多いでしょ。でも、まあ、結構大きなお店なんだけど、結構埋まってて。で、行ったら入り口に人もわーって何人かいて。で、今、怪力屋ってさ、なんかタブレットで受付するんですよ。入ってすぐ。その、町の受付を。
うんうん、
待つための受付を。で、こう、家族入れ行って、人数5人で入れて。
うん。
カウンターでも良いなのか、そのテーブル席、どちらでも良いみたいなその選択肢。
ああ、ありますね。うんうん。
あるでしょ?あれで、まあ、テーブル席ってピッて押して、で、番号ピピピって出てきて、で、4番目ぐらいだったのかな、テーブル席待ちが、
うんうん。
で、カウンター席で待ってる人は結構少なかったんですよね。カウンターの方がほら結構回転がいいからさ、その、例えば2人で来てる時とか、普通にカウンターで行った方が絶対早いんですよ。
そうですね、早いですね。うん。
そういう時って。でも、いなくて。で、しかも、多言語対応されてるんです、タブレットが。今、海外の方も結構来るから。
で、ああ、なるほどね。
うん。で、こう、なんか、何番目っての出た後でも、受付にどんどん人が来てさ、ポッポッとボタンを押してって、パッて見たら、僕らの後ろに、英語で、その2名待ってますとかさ、その、韓国語、ハングルで、何名待ってますみたいなのが、こう出てるんですよ。
うん、うん。
でも、すごい、なんか、いろんな国から来てんだなと思って、まあ、待ってたわけです、うん。で、そしたらさ、その、まあ、結構待って、20分ぐらい待って、ようやく案内されて、席座って、で、食べてたんですよ。
うん。
で、パッて顔上げたら、そのテーブル席が横に並んでるんですけど、僕が顔上げた先にあったテーブル席に、僕よりかも、二人組ぐらい後ろに来てた海外の男性二人組がいたんですよね。
うん。
こう腕にさ、結構ゴリゴリのタトゥーが入って、ちょっと体も大きくて、ちょっと、こわもてじゃないけど、なんかこう、いかつい感じの海外の方二人が。
うんうん
うん、で、二人だったんで、いや、カウンターでいいじゃんって僕思ったんですよ。
うん。
でもその方たちはパッて英語で見たら、英語でそのテーブル席って書いてあった。テーブル席希望って書いてあったわけ。
うん。
いや、まあ、あれかなと、その二人だけど、まあ、なんか、 積もる話でもあんのかなみたいな。
帰り際で
帰り際で、うん。まあ、わざわざテーブル選んでるわけだしと思って、うん、で、パッて見たらさ、そのテーブル席にさ、横並びで座ってんのよ、二人が。それ見たときにさ、いや、それだったらカウンターでも良くないって。やってることカウンターと一緒じゃんと思って。
ああ、確かにね。前に壁があるか席があるかの違いですもん、それね。
違いでしょ？
うん。
その向かい合わせで食べたいから二人でもテーブルなんですは理解できるんですけど、
うん。
うん、それ、なんでなんだろうなと思って、その、わざわざ二人で、四人掛け、六人、四人座るテーブルの、に、こう、横に座るみたいな。あ、なんですか、あれ。
なんですかね。椅子がちっちゃいとかないですか？
ああ、椅子の問題？あ、椅子か。
なんかそんなないですか？その、
いや、それあるかも。
ね、テーブルだとほら、ベンチみたいになってて、
うん。
こう、ゆったりなんだけど、カウンターだとなんか丸椅子とかさ。
うん、確かに。
っていうケースもあるじゃないですか。
うん。
場所によっては。それとか。でも、
まあ、それ分かりました。そのテーブル席希望の理由は分かった。
うん。
でも、なんでじゃあ横並びに座ってんの？
この並びはやっぱ仲良しなんじゃないですか、やっぱり。
仲良しなのか。
うん。
ここに座りたかったのか。
横にうん。食べさせ合いっこできるじゃないですか。
食べさせ合いっこしてるようには見えなかったけど。
そういう感じじゃなかった。
交換したりとかね、これ。
うん。そういう感じもなかったか。
そういう感じじゃなかった。もう、なんかそれでなんか、へえーと思って。
もしかしたらでも片方の人も、あれこいつ横に座んだって思ってるかもしれないですよね。
あ、その奥に座ってる人ね。案内されて、席に入所ですよって言ったら、二人目のやつが横に来て。であれでも言えないし、みたいなね。その、お前そっちだろって言えないし、さも当然の顔してきたら、あれって思っちゃったけどって、あ、その可能性はあるね。確かにね。
うん。うん、僕昔な、友達車に乗せるのに、
うん。
友達迎えに行ったんだけど、
うん。
友達なんか二人しかいないんだけど、僕の真後ろに乗るんですよ。
え、車の？
車の。
運転席の後ろってこと？
うん。助手席じゃなくて、車長みたいな感じで。
いや、でもさ、いや、なるほどね。
うん。でもめっちゃ喋るし、なんか別になんか普通なんですけど。
あ、喋るの？それで。
うん。なんだけど、なぜか後ろの席で座ってて、なんでこいつ、助手席座んねえんだろうって、なんか、でもなんか別にその、些細なことなんで。
おう、いや、些細なことか、ね。
だから別になんか、こう、聞くタイミングを逃してしまって聞けないかったんですけど、
うん。
もしかしたらそういう状況が、帰り際でも起きてたかもしれないですね。
わかんない。その友達になんでって聞いたら、いや、この席が一番安全だからって言うかもしれないですよ。あの、運転席の後ろが一番安全らしいじゃないですか。
あ、言いますよね。うん。
ねえ。
ね、ああ重要人物をそこに座らせるみたいなね、ありますもんね。
うん。いや、わかんない。その、後ろに座るのは、まあ、50歩譲ってわかるとして、僕がもし後ろに座るとしたら、斜めに座りますよ。助手席の後ろに座るから、喋、
はいはい、
りやすいように、
うん。
うん。運転席の後ろに座ったんでしょ。
しかもめっちゃそっから喋りかけてくるから。なんだろ、これ、みたいな。
面白いな。
うん、
面白いね。それは面白い。おー。なるほど。まあまあ分かった。その、カウンターの話は、まあそんな、まあそれはさまつな話で、なんか気になったななんですけど、で、まあご飯食べて、はい、食べたんですよ。帰り際でね、うん。で、家族5人で行って、まあそれぞれこう、ラーメンと、まあ、高校生の次男はあの、定食みたいなのもくっつけてさ、その、アジフライ定食みたいなのつけて、食べたんですけど、
うん
うん、で、お会計になって、先、帰っといて、つって帰らしといて、僕がレジに並んで、お金を払ったんですよ。で、レジの人が、あの、伝票から、ポチポチやって、7300いくらですって言われて、で、僕も何も考えずに、あ、じゃあペイペイで、つって、ペイペイでピッて払ったんですよ。
うん。
で、ペイペイで、ペイペイってあの、ペイペイが言うじゃないですか。
はいはい。
あの、ペイペイで、はっって思ったんです。あれと思って。僕あの、タブレットで注文するときに、
うん。
テーブルで、あの、帰り際タブレットでこう、注文するんですけど、
うん、
その時に出てた値段が頭をよぎったんですよ。合計金額が。うん、なんか5000いくらって書いてた気がするけどなと思って。
おうおうおう。
7000、で、 消費税？一瞬思ったけど、いや、消費税こんな高くないなって。
うん。
で、あの、レシートがバーって出てきたから、で、見たんですよね、その。そしたら、頭4品ぐらいが注文してないやつだったんですよ。
おー、おー、おー。
ん？って思って、お店の人にすいません、ちょっとこれ、注文してないやつなんですけど、って言ったら、向こうの人も、あれ？って思ったみたいで。
うん、
で、確かに家族5人で来てて、分量で言ったら、何人分だろうな。まあ、7人分とか、が注文されてるんですよね。
うんうん
うん、全部で。で、だから頭2つが確かに、あれと思って。で、しかもテーブルの人数のところに2って書いてあるんですよ。うちら5人で言ってんのに。
うんうん
うん、テーブル人数2とか書いてあって。で、こう、ざわざわして、すいません、確認します。結構混んでて、あの、レジのところとかもすごいこう、人がいっぱいいて、うんうん、なんだけど、もう、確認しますとかって、なんか確認しに行ってくれたんですよね。で、
うん、
僕は確かに、テーブル、その席に座った時に、タブレットで注文し始める時に違和感が少しあったんですよ。あそこ、席に座ると、タブレットを起動すると、最初に人数を入力させるんですよね。
うんうん。
5人とか。
うんうん。
でも、その入力のステップはなかったんです、その日。そのまま注文ができたんですよ。で、それを、あ、なんかそういうシステムに変わったんだって勝手に思って、あの人数入力ってなんか意味あんのかってずっと思ってたから、あのステップがなくなったんだ。いやーなんか楽でいいなと思ってたけど、多分前そこに二人の人が座ってて、
あ、
注文したなんかセッションかなんか残ってて、
はいはいはい。
で、その二人は多分ちゃんとお金も払ったんだけど、なんかその注文状態が残ってる上に我々が追加で注文した形になっちゃったんじゃないかなみたいな。
はー。でも前の席の人、まあそっか。しかって完了みたいな感じに明示的になってなかったってことですね。
うん、そうなんじゃないかな。お金を払ってないことはないと思うんです。なんとなく混んでたから、
うんうん、
その僕その結構店内チラチラ見てて、あ、あそこに二人座ってんなっていうのを見てたし、その二人の方が出てくるときにお金払ってんのなんか見てるので。
じゃあなんか明示的にその終わりっていうのは店員さんがやるのかな、もしかして。それをなんか、その処理を抜けちゃったとか、
ね、うん。抜けちゃったんじゃないかな。で、まあ、店員さんも、なんとなくそうかなみたいな感じになって、こう確認してくれて、じゃあ、あ、じゃあすいません、じゃあ上からこう、お金を電卓でポチポチ計算してくれて、
うん、
2398円、返金させていただきますって言ってくれて。
うんうんうん。
あ、返金、まあ、ペイペイで払ったけど、現金で返ってくるのは別にいいんで、あ、お願いしますって言って。たださ、帰り際のレジが、コンビニのレジみたいなレジなんですよ。要は、お金を、店員さんが直接受け取るんじゃなくて、
お客さんが入れる、
ね。お客さんがそうそう、なんかレジの前のお札入れゾーンにお札を入れて、はいはいはい、小銭入れゾーンに小銭を投入する機械なんですよ。
うん、
普通の昔のさ、レジってこうなんかカシャーンって出てきてさ、こう、お札がこう並んでて、
そうですね。うん。
取るタイプのレジだと、多分、返金ってなったらそのカシャーンが開いて、そこからお札を取って、返すんですけど、
うん
うん、あれ、このレジのタイプの場合、どうやって返金するんだろうなと思ったら。
ああ、確かに確かに。
店員のその女、その若い、その女性の方が、お金を投入する部分にボタンがいくつかついてて、そこをポチポチポチポチ押していったら、なんか、金種ごとに出金する処理ができるらしいんですよね。
ああ、千円札何枚みたいな感じで。
そうそうそう。
お
う
お
う。で、それ、まあ、つどつど、でも僕は2398円だったんで、そのまず、
うん、
千円みたいなやつを入力して、2枚。で、うん、ボタンを押すと、2000円が出てくるみたいな。
うんうん、
で、こう、一生懸命、こう、100円を、なんか、3枚。で、でもその、キーも、忙しいと焦ってんのと、操作しないといけない。何回か間違えてるんですよ、その入力とかを。
うんうんうんうん、
で、またもう一回やり直し、つって、こう、3枚、つって。で、まあ、2390円まで調子よかったんですよね。
うんうん、
で、最後、その8円ですよ。なんかわかんないけどさ。入力を超ミスったのかさ、ボタンを押した瞬間にさ、1円玉がさ、パチンコ玉ぐらいさ、ジャラジャラジャラジャラってさ、小銭受けのところにさ、ジャラジャラジャラジャラジャラって出てきて、小銭受け、
どういう、なんでそんなだったの？
いや、
8円でしょ
?8 円なんだけど、
8円出したかったんですよね。
80って言ったのかなんかわかんないです。でも結構その、入力の数字を間違っちゃったんでしょうね、そのね。
うんうんうん、
ものすごい大量の1円玉が出てきてて、ちょっと笑っちゃいましたよね。こんなに1円玉いらないだろうと思ってさ。
へ、
そうそう。で、そこから慌ててこうね、こうお金をこう集めてくれて、 2398円の返金をしてもらったけど、逆にいっぱい出てきた分どうやって戻すんだろうなってそっちは気になったけど、まあさすがにそれはちょっとね残って見せてくださいっていうわけにいかずにもう店出てきましたけど、はい、いやなかなかないトラブルだなと思って、
そういう仕組みなんですよ。でもね、だから、
う
ん、
そうそうそう、
座席を入れるのは一応こう意味があるというか、今からこのテーブルのセッション開始みたいな、
うん、そうそうそう、
そういう処理だったんですよ。僕もこの間確かにやったわ。もなんでまた入れんだと思って、その入り口のとこでもなんか一回こうその待ち合わせのやつでさ、
そうそうそうそうそう、
大人二人、ね、子供二人とかって入れてさ、うん、さっき入れたじゃんみたいな
それを使ってよ
って、ね、伝わってないのみたいな思ったのを今思い出しました。
そうそうそう、あれはだから多分その5人って入力して、そっから注文、このテーブルのテーブル注文セッションスタートみたいな感じなんでしょうね。
うんうんうん、なるほど。
いやー、もうちょっとね、面白い。その、1円玉がいっぱい出てきたときは、めっちゃ僕、すげえちょっと面白い。いや、前の iPhone のとき、iPhone のシール貼ってもらったときに、ああいうときにどういう顔していいか分かんないっていう、
難しいやつですね。
難しいやつね。そうそうそうそう。まあ、そんなことがあったというね、話でございました。はい。
はい。
長山さんは、あれですか？フロス。
はい。そうそう。
使ってるんですか？
歯科検診って行くじゃないですか。何ヶ月に一回か。
行きますね。
ね、
うん。
で、フロスその時にしましょうねって言われて、その時はやっぱりこう意識が最高潮に高まってるわけですよね。歯科衛生意識がマックスになってるわけじゃないですか。
なってる。うん。
なんで、もう、やっぱやんないとなと思って、その日の夜とかにはやっぱフロス前買ってきたやつを引っ張り出してきてやるわけですよ。
うん。
でもさっき引っ張り出してきてって言った通り、こう前回買ってから全然やってないわけですね。
フロスね、
うん。そう。で、今回も、やっぱりそのフロス、まあその、ピーってこう、釣りの糸みたいなのをビーって伸ばして、こう、ピって切って入れるやつ、必殺仕事人みたいなやつあるじゃないですかね。
ああ、ありますね。
うん、あのタイプのやつが家にあって、それでね、やってたんですけども、やっぱ継続が全然できなくて。
ほう。
うん。なんかどうにかならんかなというのは思ってたんですよ。で、この間、まあ僕、そのまた、歯が、前歯がなんか、知覚過敏がどうこうで、痛くなってみたいな話、ちらっとしたと思うんですけども、
うん、
で、その時にもまあ、フロスしてもらって、フロスやりましょうねっていうアドバイスを、やっぱりその時もされたので、やりたいな、やろうと思って、で、今回ちょっとアプローチを変えてて、新しく、その気分転換も含めて、新しいなんか別なフロスを買おうと思って、で、なんかいくつか調べたところ、Y 字型のフロスが使いやすいと。だからフロスっていうのはその、まあ、必殺仕事人タイプの、必殺仕事人って今は言っても、これ伝わる年代がわかんないな。まあ、ピーって糸を引き出すタイプですね。
糸を引き出して、適度な、うん、長さに切ってピッて切るやつね。
そうそう、はい。歯医者さんとかでやってもらうのもあれ使う感じなんで、うんうん、あれがまあ一番一般的な感じだと思うんですけども。
うんうん、
で、プラスなんかその、こうバイオリンの弦みたいな感じでプラスチックの物体に糸がこう常に張ってる、うん、あのフロスを売ってるじゃないですか。
売ってる。
うん。でさらにそれのこう Y に分かれてて Y のところに糸が張ってあるみたいなタイプのものが売ってるんですよ。
うんうんうんうん。
そのバイオリン形式だとまあ縦型ですよね。縦型っていうのかな。なんて言ったらいいんだろう。難しいな。この言葉だけ説明する。
ノコギリみたいな感じ。
あ、ノコギリ、そうですね。ノコギリみたいなね、うん、バイオリンの弦みたいな感じでやっていくんですけども、
うんうん
うん、奥歯とかちょっとやりにくかったりするんですよね。バイオリンの弦タイプだと。それが、まあ、こう、チョキを出したところに糸が張ってあるみたいな、そういったタイプになってくると、まあ、奥に足、突っ込んだ時に、非常にこう、使いやすいと。
いや、わかる。必殺仕事人タイプのやつは、ちょっと奥歯とかやるときに結構、テクニカルですよね。
そうなんですよね。
難しい。慣れないと難しい。
うん、そうそうそう。やっぱりね、うん、その、結局その難しさみたいなのがやっぱ億劫になっちゃって、続かないのかなっていうふうに思ったんで、このなんか Y 字タイプ評判いいから買ってみようと思って買って、使い始めたところ、全然今までの苦労は何だったんだっていうぐらいこう奥歯とか入りやすいんですよ。
そうなんだ。
うん。で、シュッシュ入るし、で、ちゃんと取れるし、
うん。
これめちゃいいじゃんと思って、で、そっからもう、じゃあこれもう毎日やろうと決めて、歯ブラシ寝る前か、夜の歯ブラシする前に、必ず、うん、フロスするっていう風に自分の中で決めて、ずっと今もうほぼ毎日継続してフロスやってるんですよ。 なんと、うん。もう何週間も経つかな。結構ずっと続いてますね。うん。だからこれもうフロス習慣化できたなと思って。やっぱ道具変え、道具って大事だな、みたいな。道具っていうか形状、うん、自分の口の形に合ったりとか、自分のそのね、まあ、テクニックを補うような形状になってるっていうのは、いや、大事なんだなと思って、なので、この Y 字タイプをおすすめしようと思って、こう、オフサインヘムのネタ帳に入れといたんですよ。で、夜、フロスやってたんですけども、奥歯のところにこう、グッと入れたら、ちょうどなんか治療した歯だ、治療してある歯だったんですけども、なんか詰め物というか、ね、その、かぶせ物の間かなんかにちょっといい感じにそのフロスが入っちゃったっぽくて、
ほう、
そっからぬもう押しても引いても全然取れなくなっちゃったんですよね、その Y 字のやつが。
え、あ、その Y 字ごとはまっちゃったってこと？
そうそうそう。
そ、
うん、
糸が引っかかっちゃって、
あ、そうそうそう。
Y 字。なるほど。
横にずらしてもあっちを押しても引いても、うん、上に上げても、
なんかだからあれか。こう逆の、なんていうの、罠みたいになってたのかな、
そうそう。
引っかかりが。
うん、どっかの多分その、かぶせ物が返しみたいになっちゃって
んですかね。返しみたいに。
細かく見たわけじゃないか分かんないですけど、そうなっちゃってるのかなって感じで。で、しかもね、力づくってわけもいかないじゃないですか。
いや、もう
かぶせ物
も
してるから、かぶせ物取って壊れちゃったりしたらさ、それこそみたいな話になっちゃうから。
ほうほうほう。
で、しかもだから Y 字になってて、まあ、両端が固定されてるんで、
うん、
その仕事人タイプだったら片方の指をから外せばね、スルーって抜けるわけですけども、引っ張
り抜けますもんね、
うんうん、このバイオリンの弦タイプとかそのこの Y 字タイプのやつは固定されちゃってるから、こう外せない、これ取れないじゃんと思ってあれ、これどうすればいいんだろうってなっちゃったんですね、
うん
うん、でまあ僕はまあどうしようないんで、もう妻にあの外れなくなっちゃったからあの切ってくれるっていうふうに口に、
はいはいはい、
口に Y 字のフロスを突っ込んだままお願いしに行って、
はいはい、
うん、しぶしぶそこをこうパチって切ってもらってはい、ことなきを得たんですけども、これ独身とかでね、とか一人暮らしでね、うん、いてこの状態になったら、
うん、
これどうだったんだろうかなと思うと結構ゾッとするなと思ってですね。
いや、確かに。
うん。
確かにね。怖いですね。
ちょっと怖い。うん。安全装置みたいなのが欲しいなっていうのをちょっと思いましたね。
あー、確かに確かに。おー。それでも、切るのは、切ったらすぐ取れたんですよね、
習慣。切ったらもちろんすぐ取れました。
うん。あー、なるほど、なるほど。
でね、またね、これ習慣っていうのは恐ろしいもんで、次の日も普通にその Y 字のクロスを使って、またフロスやっちゃったんですよ。
おう、
勘違いしてて、僕上の歯を引っ掛けてしまったから、上の歯はこれフロスかけないようにして、下だけやろうと思ったら、
うんうん、
実は下の歯を引っ掛けてた、ですね。その勘違いによって、またスポッてはまっちゃって、
あらら、
また取れなくなっちゃったんで。
また取れなくなった、
うん。
ダメじゃん、もうそれ。
もうなんか、もうそういうルートが多分できちゃったんでしょうね。
ああ。
なんでね、もうまた妻にすいません。これ切ってもらえるって言って。
またになっちゃうね。
またってなって、もうそれ使わないでって言われまして。今は、あの、仕事人タイプの、ちょっと、あの、よりこう、プロフェッショナルな形状の方に、今ちょっとステップアップを図ってるところですね。
うんうんうん、あー、これ Y 字タイプは、これ使い捨てなんですか、これって。
一応なんか、その、洗って再度使える強い繊維ですって書いてあるんで、そういった使い方も可能のようなニュアンスが書いてありました。ただまあ僕はちょっとまあ、それどうかなと思ったんで、結構ポイポイ、あの、捨てて、使い捨ててやってたんですけど。
この Y 字だけ売ってないのかな？その紐はさ、必殺仕事インタイプ、僕もあの、歯医者さんにて、長山さんみたいに定期検診の後に意識が高まってるから買って帰ってさ、
うん
うん、何回かやってやんなくなってんだけど、だからあるんですよ、その、
うん、
あれが。しかも2個もあんの。
高まりますだね、やっぱりね。
高まるからさ。
うんうんうん、
でそれをはめてやるようなタイプ
な
のかないのかなと思って。
確かに Y 字ホルダーみたいなのがあればいいのか。
いいのかな。なんか、でも確かにありそうですね、そういう商品。
あ、売ってる、あるわ。歯科用。おー、うん、あ、こういうのがあるのか。
そっか、これだったらなんか、今あるやつも活用して。
うん。これで、かつなんか緊急時にこれがこう話せる仕組みがさらに、 ついてたら、こうなんか挟んでて、その挟んでるところをガチャって外すと、なんか外れるみたいなね。
そんな高機能、そんな高性能やつ、YG ホルダーないでしょ、こんな。ありますかね。そんな歯にはまる人が、そんなにはいないでしょ。
あ、でもレビュー見たら簡単にフロスを付け外しできるんで横から抜けました。あ、
それ何の
同じ悩みを持ってますよ、これ。キセ、バトラーフロスメイトハンドルっていう、
うん。
サンスターから出てるやつなんですけども、まあ、レビュー読むとですね、うん、その、キセの Y 字フロスだと歯の間から抜くときに引っかかって大変な箇所があるんですが、これは簡単にフロスの付け外しができるので横から抜けました。とても使いやすくて良いですって書いてある。
ああ、これか。
ちょっと大きいっていうあれもあるんですが、大きくて使えないよっていう、そういったこう、特にお子さんとか、ちょっと厳しいっていうレビューはあるが、うんうん、これはでもチャレンジしてみる価値あるかもしれないな、474円だったら。
ああ、意外と安いんですね。
うん。
お
なるほど、なるほど。いや、クリスさん、いいこと言うわ。
でしょ？いいこと言うのよ。う
ん、今日、だからね、さっきの社会性センサーの話といい、この Y 字アタッチメントの話といい。いや、そんな疲れてるってヘトヘトとは思えないサイズ。
いや、もう
切れて
る。いや、もう疲れてますよ。僕も買ってみよう、これ。
おー。
これね。
すごい。これがゴールだった。
え、これここで買っていいのかな？通販ライフ。これここで買えばいいのか？アマゾンが買えばいいの
か？アマゾン販売じゃないのか。
アマゾンの販売じゃないところはちょっと若干の
怖さがね。
我々はアマゾン好きですから。まあでもサンスターのこの歯科用フロスメイトハンドルって商品を、まあどっかで探せばいいわけだね。
うんうん、うん、うん。
いいじゃないですか、これ。
おー。なるほどね。
僕もでもこれあったら多分、いいな、結構。僕もね、フロスしたいなとは思ってて、結構その思いついた時にやるんだけど、
うん。
ほ
ん
と一番やりたい奥歯とかのさ、その横にこうやりたいところが結構難しくて。
そうですね。
手前の歯は
そうそうそう
できるんだけど。
うんね、うん。そこはね、参考になります。
よかった。いやー、すごい。
まあ、ただ一方でやっぱりこうなんかね、自分の手でこうシュシュってね、やってるのやっぱかっこいいから、フロス界の中ではやっぱりあれが一番のね、こう、
はいはい、
スタンダードみたいな感じでかっこいいなみたいな、あるんで、こう、補助輪を外したみたいな感じの、憧れは僕の中にやっぱあるんですよね。
いや僕ね、フロスね、歯がどんどん綺麗になってる感覚はあるんだけど、下手くそなのかさ、鏡にさ、なんかあの、ピーンって跳ねた、なんか、しぶきが飛ぶ時があるのよね、あの、わかります？こう、なんか。
ああ、そんなのある
こう、は、こう、キュッキュッキュッキュッってこうやりながら、ピッてこう外した時にさ、ピシッってこう、なんか、目の鏡を見ながら
飛んでっちゃうんだ汚れとかが
あれを最後拭くのが面倒だなと思ってでもほっとくと絶対怒られるし拭かなきゃな
って、まあ、そうだね
そうなんですよね
ちょっとこれまたね聞いてる方でももしこういい歯科衛生グッズいやそんなのは時代遅れで時代は S 字ですみたいな話とかもしあったらなんか教えてほしいですね
確かにね
フロス情報
W ですとかね。
うん。W で一気に2本いけますよ、みたいな。
いけませんね。
でも、一気に2本挟まっちゃったら大変だよな、ね。
いいじゃん。これ、しかもさ、なんか、困ってたことで、これなんか、フロスメイトハンドルは、カラーが2色、赤と青があるけど、色指定ができませんって書いてますね。
どっちが来るか分かんないってことですか？
うん、まあ別にいいんだけどね。赤が来て、まあどっちでもいいんだけど。よし。僕も買う。買った。いやいやいや、解決してよかった。ちょっとまた、レビューをね、うん、しましょう。我々で。はい。
はい。
で、最後に、あれですね。長山さん。我々、ディスコードの方で、ちょっと、人盛り上がり。
うん、
前ね、お祭り室の時にゲストに来てもらった工藤文子さんが、ポッドキャストを、こう、文字起こしして、本にされてる、された、実例を教えていただきまして、
うんうんうんうん、
おっさん FM もなんかそういうのやったら面白いかなと思ってなんか思いつきでとりあえず Google Docs にこういくつかのエピソードの文字起こしをピロピロって貼ってちょっとこう読むおっさん FM 過去仮おっさん F 読むみたいなやつを用意し始めてみたところなんかこれなんかそのまま本当に本にして売ったらいいんちゃうみたいな話になって勢いで、うん来年1月の文芸フリマ京都に申し込んでしまいましたね。
ね。申し込んじゃいましたね。いや、僕もなんかさ、ちょうど 全然違う文脈で、
うん、
そのジンってその同人誌というか、
うん、
個人とかグループでちっちゃな本を作って出して、それこそ文芸フリマで売るとか、
うん、
まあちょっと流通させるみたいなのってあるじゃないですか。昔からそういうカルチャーっていうのは。
ありますね。うんうん。
で、僕、その、10代の終わりぐらいにそんなことしてたんですよ。自分で陣を作るっていうのをして、
うん、
勝手に本屋さんに置いて配布するっていう活動をしてたんですけど、うんうんうん、それが、なんか本屋さんに行った時に急にその感覚を思い出して、
ほうほうほう。
ただその時はまあコピー機と一生懸命なんかワープロとコピー機とかで作ってたんですけども、今はこうデジタルで製版できるんで、
うんうん、
その個人として製版する製版って言わないのかな、組版って言ってそのまあ何ですかね、レイアウト、
うん、
本としてレイアウトするっていう方法を知っといた方がいいなみたいな気持ちになったんですよ、急に。
ほう。
なんか、うん、その情報発信をする機会がもし仮に出たとするときに組版できたら便利だろうなって思って、
はいはいはい、
だし、まあ、こう、組版にももちろんいろんな、こうね、知識や技術や、あと、まあ、そのデザイン的な要素だったりあるので、そういうのを見てて楽しいなっていうところもあるから、それやりたいなと思ってたんですけども、
うんうん。
だその時はなぜか僕、全然頭にそのおっさん FM のことなくて、そういう組版はしたいけども、うんうん、その材料ないじゃん、みたいな。特に自分の中からね、自分でね、その長文を書くっていう、今やりたいのは組版だから、文を書きたいわけじゃない。
文章書くことじゃないと。
そうそうそうそう。うん。そういうふうに思ってたんですよ。そしたら、クリスさんが その本にするっていう話をしてて。あ、ちょうどいいじゃん、みたいな。
うん。僕は別に組版がしたいわけじゃないから、僕は。
てか、めっちゃ身近にそのコンテンツあったわ、と思って。
確かにね。
うん。と思って、今、インデザインの勉強します。
あ、なるほどね。すごい。うん、僕の方は着々とリッスンで文字起こししてくれてるんで、それをベースにちょっとこう、うん、編集とかをして、今何気にもう60何ページありますよ。
ね。
うん。
ちょっとそれをね、流し込んで、ちょっとまあ、こう、表題とつけて。なんか、せっかくでもね、本にするならこう、ちょっとメリハリ、企画のメリハリとか、レイアウトのメリハリみたいなのがあっても良いかなと思うんですよね。うんうんうん、だから、クリスさんの、何かこう、創作。
あ、僕、そうね。
乗るとか。
僕、今年の目標、小説を書くっていうのがあったんで、うん、これにちょっと載せる短編を書けばいいんじゃなかろうかと思って。
うん、
実はもうすでに執筆を少し開始してるんですよ。
お、マジっすか。すごい。
僕はもう思い立ったが吉日男なんで。
すごいです、
ね。なんそう思い立ったが吉日男。すぐね、あんまり何も考えずに手をつけちゃうんですよね。
ああ、いいじゃないですか。うん、だから気候をして、なんかね、ゲストの方に書いてもらうとかっていうのもありかもしれないですしね。
ああ、確かにね。なんかおすすめの、なんか一言とか、なんかこう、ちょっとしたね、文章とかをもらったりもできるかなと思うんで、なんか、協力してもいいぞっていう人はちょっとね、
うん、
ディスカウントとかで言ってもらえると、メッセージでもいいですし、嬉しいなと、うん。
とかね。あと、ジャンプ放送局みたいなコーナーを設けるとかね。
懐かしいね、ジャンプ放送局ね。なるほどね。うん、はいはい。
なファンの投稿が集まる場所、みたいなね、うん。とか。
いや、でも結構いろんなもうすでにいくつだ。10エピソードぐらいは文字起こししたんで。
うん。じゃあちょっとね、それを。
はい。やっていきましょうか。はい。ちなみに長山さん、先々月ぐらい、割と最近始まった月刊ビッグコミックスピリッツで始まった、うん、ライオットっていう漫画があるんですけど、
はいはい、
この漫画、なんと、地方に住む高校生二人が寺院を作るっていう漫画なんですね。
へぇ。
これ面白いですよ。まだ2話、3話ぐらいしかないですけど、うん、なんか田舎町に住んでて、なんかやりたいことなんだろうなって考えた時に、なんかその自分のその雑誌みたいなやつを作る。
あ
これかって言って。
これ、いいね。
これめっちゃいいよ。多分長山さんのさっき話聞いて、
これいいね。
これだなと思って。
これ俺だな。
これ長山さんでしょ、これ。
うん。
うわこれいいんですよ、うん。
いやー、そうなんすよ。
はい。ぜひ、これ読んでみてください。僕もその更新を楽しみにしてるんですよ、これ。
ネットとかない話ですよね、これ。
そうそうそう。ネット多分なかったと思うけど、なんかその、パソコンとか使わずに、なんかその、雑誌とかのコラージュで作るぞ、みたいな、
ね。雑誌とかもわざわざこれ取り寄せてるもんね、そうなんですよ。
うん、
僕もめっちゃその近くの本屋さんで、に注文出してましたからね。
いや、これはね。
雑誌がやめてっつって。難しいね。すごいね。
根尾さん最近結構ちょくちょく雑誌読んでますもんね、なんかね。
最近ね、うん、雑誌いいなって思うんですよね。もうすごい減っちゃ、今、パッと本屋さんに行っても雑誌めちゃめちゃない、全然ないですよね。
ない、ない。
一時期に比べて。で、新しく発刊される雑誌もなんかすごく少ないし、うん、いわゆるその、かつその、ちょっとニッチなカルチャーの雑誌とかも全然こう減ってるから、そういうのを見ると買っておこう。応援する気持ちで買ってるみたいなとかも、ちょっとあったりしますけど。
うんうんうん、なるほど。いや、うん、我々もちょっと頑張って、おっさん FM のジーンをね、なんとか完成させて売って。ああ、
これか。これはいいわ。
行きましょう。はい。ということで、ちょっと。
はい。ちょっと。
そんなことやっております
けど。気分が高まってきたね。うん。はい。
はい。
やっていきましょうね。
はい。ということで、はい。おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter 新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組リスの方が集う Discord サーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。